皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は7月の10日日曜日、まだ日本は梅雨が明けていないみたいですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストはお知らせからいきたいと思います。7月末に日本で行うダンス留学の説明会までいよいよ2週間となりました。東京の説明会が7月23日、大阪の説明会が7月24日となっていて、ありがたいことにどちらも満席となりました。満席となったんですが、大阪の方だけちょこっとだけ席を増やすことができました。席本当にちょこっと3席だけなんですが、3席増やすことができましたので、まだちょっとだけお受けすることが可能です。ですので、もし説明会に興味があってどうしようかなというふうに思っている方がいらっしゃれば、ぜひお問い合わせください。ダンス留学説明会の詳細なんですが、ダンス留学説明会2016と検索していただくと説明会のページが出てきます。でそちらの方に詳細があって、お申し込みもできるようになっていますので、もし興味がある方はぜひご覧になってください。はい、お知らせは以上となります。で僕の近況なんですが、近況というよりも、日本に帰って、その説明会で帰る時なんですが、ありがたいことにですね、日本に帰った時のスケジュールはもうプライベートも仕事も両方合わせて、もうスケジュールがバッチリ、埋まっている状態となっています。そしてですね、生まれたばかりの子供を置いて日本に帰るので、もともとそんなに余裕を持ったスケジュールを組んでいないんですね。奥さんが早く帰ってこいということだったので、結構、何ですかね、ギリギリのスケジュールにしているんですが、仕事の方は、埋まっていて、でプライベートの方もですね、日本に帰って会う方も決まったと、会う方、そうですね、仕事で会う方と、あと、プライベートで会う友達ですね。で中でもですね、ロサンゼルスに住んでいた友達と会うことになりました。でロスに住んでた、僕はロスに住んでいて、ロスの時に、友達になった、でももう今日本に帰っているという、友達がいるんですが、その友達5人で食事に行くことになりました。でもう本当に一番長い、その5人の中で一番長い友達は僕が18、19ぐらいからの時の友達なんで、もう20年以上友達ですね。ロスには、その子、女の子なんですけど、その子はロスには20年ぐらい住んでたんじゃないですかね。あ、もうちょっと少ない、もう18年ぐらいですかね。で、日本に帰ったんですが、他の友達もですね、みんな10年ぐらいで住んでいた友達ばっかりですね。で日本に帰っても、そんなに頻繁に連絡は取っていないんですが、機会があればこうやって集まろうよって食事したりとか、するんですね。でみんな本当にそれぞれいろんなところに住んでいて、集まるのは東京なんですけれども、一番近くは鎌倉から来てくれるんですね。で遠いのは、富山と名古屋から、わざわざその僕に会いにみんなで食事しようと、食事のためだけに東京に来てくれるんですね。で本当になんていうんですかね、ロスでできた友達、ずっと続いてますが、もう本当に一生の友達ですよね。そう、遠くから来てくれるのが本当にありがたいなと、思いますね。で僕は品川に泊まるんですけれども、そのみんなですね、もう泊まろうと、食事した後にその後カラオケでも行こうかというような話になっているんですが、そうやって今でも仲良く会えるロサンゼルスの友達が、日本にいると。でもう本当に全国各地にいるんですけれども、そういった友達、ロサンゼルスでしか会う機会はなかったと思いますね。日本にいたら、地元の友達、周辺の友達になってしまうんですが、そうやって遠いところでも、いろいろ知り合えて、今でもまだそうやって交流が続いているというのは非常にありがたいですし、みんなこう LINE でグループ作ってやり取りしているんですけれども、みんなかなり、盛り上がっているというか、どこに泊まるのとか、ここに泊まろうかなとか、カラオケ行くのとか、食事はどうしようかなとか、もうすごい やり取りがあって時差があるので僕はもう寝てるんですが、朝起きたらその LINE のやり取りが53件とか75件とかになっていてちょっとびっくりするんですけれども、まあそうやって今からもうちょっと会うのを楽しみにしているのが僕も嬉しいですし、まあ僕もそうやって会えるのが、会えるのが楽しみだということですね。はい、以上が僕の近況となります。そして、気温ですね、もう普通にって言い方変ですね。ロサンゼルス、ニューヨークとも、に夏の天気です。でロサンゼルスの最高気温は28度、最低気温は15度で、ニューヨークは最高気温が33度で最低気温が21度ですね。でロサンゼルスの方は最近ちょっと朝が曇ってるんですね、まあ、朝曇ってるって言っても、まあ、9時ぐらいまでですけど、まあ、ちょっと朝は肌寒いですね。でニューヨークの方がもっともう夏してるっていった感じです。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のトピックなんですが、飛行機の手配を旅行代理店で行う場合の嬉しい特典となります。で、リビングアメリカでは一応航空券の手配は留学生の手配、留学生自身の手配でお願いしているんですね。で、もし希望であればリビングアメリカでも手配はできるんですが、まあ、留学生がご自身で航空券の手配をする場合は大体2通りですね、自分自身で手配する、まあそのインターネットで格安航空券を見つけて自分で飛行機を決めて自分で時間帯を見て、で、まあ、クレジットカードで払うという方法と、旅行代理店に出向いて、例えば HIS だったり JTB だったり、そういう旅行代理店ですよね。で相談しながら、こういついつ出発でいついつ帰ってくるんですけれども飛行機の時間は値段はどうですかって、じゃあ、どこどこ航空だったらいくら、まあ、JAL だったらいくら、 ANA だったらいくらですよ、じゃあこうしましょうかっていうような相談しながら、決めていくという方法ですね。この2通りがあるんですが、その航空券の手配をですね旅行代理店でお願いすると航空券を買う以外にも嬉しい特典がついてくるんですね。それはですね、旅行代理店がエスタの手配をしてくれる場合があるんです。で、リビングアメリカのポッドキャストでも、もうエスタの紹介はしているんですが、エスタというのはですね、アメリカに渡航する場合、ビザを必要としない全ての人、全ての渡航者がに、ごめんなさい、全ての渡航者に義務付けられている、まあ、渡航承認番号のようなものですね。なので例えば1泊2日ってことはないですね、まあ、例えば1週間とか、3泊5日とかどんなに短い期間でもアメリカに、渡航する場合はこのエスタを申請する必要があります。で最長は3ヶ月までですね。で3ヶ月以上になると今度はビザの申請をしなくてはいけないので、まあどんなに短い旅行でも、そこでもあと最長3ヶ月ですねまでは必ずこのエスタを申請しなければいけません。で、まあ、このエスタですねそんなに難しくないです、オンラインでやるんですが大体15分ぐらいで終わりますし、まあ自分でもできます。ただまあやっぱり不安だなと、ちゃんとできるかわからないという場合は、この旅行代理店がですねエスタの申請を代行してくれる場合もあるんですね、まあ、場合があるというか多分ほとんどやってくれると思います。でもう航空券を買っているので、その時期はもう分かっていますし、いつからいつまでというのも分かっていますし、お客さんの情報は全て持っているのでわざわざまた新しく頼む必要がないんですね。エスタの申請やってもらえますか、やってますかと、でやってますよ、じゃあお願いします、もう本当これだけですね。なのでまあ、留学の負担っていうほどエスタは負担ではないんですが、まあ一つなくなるってことですね。でこれもほとんどの旅行代理店がやっていると思うんですが、海外旅行保険も合わせて手配してくれます。でまあ旅行代理店でエスタの申請であったり保険の加入であったりだとかいうことをやってくれるんですが、もう今ですねほとんどどこの旅行代理店に行っても そんなに手数料が高額なことはないですね。もうそもそも航空券自体もそんなに旅行代理店に行ったらちょっと割高だからということでは今はもうなくなってきています。昔はやっぱり旅行代理店に行って買うとそのオンラインインターネットで買う格安航空券よりは割高だったんですけれども、もう今そのお客さん自体がインターネットで全ての情報をゲットできるので、例えば旅行代理店に行く前にもう全部自分で調べて、アナだったらいくら、JAL だったらいくら、シンガポールだったらいくら、アシアナだったらいくら、大韓航空だったらいくらっていうのを比較検討ができる、できますよね。できて、で自分で把握できて、それから旅行代理店にも相談できるので、で旅行代理店 もうお客さんがその情報を持っているということはですね、重々承知しているので、旅行代理店だから特に高いという値段設定はもう今してません。でひょっとしたら、下手なインターネットのオンラインの格安航空券よりも安い場合もありますね。でよくあるんですが、旅行代理店はキャンペーンをやってますね。夏のキャンペーン、秋のキャンペーン、ゴールデンウィークのキャンペーンとか、まあその名目はいろいろあるんですが、まあよくキャンペーンをやってます。で僕もFacebook でいろんな航空会社のところにいいねをして情報が届くようにしてるんですけど、その僕の場合はロサンゼルスから日本に帰る航空券をチェックしているんですが、まあ細かくキャンペーンをやってますね。で最低金額いくらからとか言って結構安い金額を出してくるので、まあそのオンラインで自分で手配をして安くで買えるというような利点がオンラインではもうだんだんもうなくなってきているので、今まあその航空券の手配は旅行代理店で行ってもそんなに割高になることはないんじゃないかと思いますし、その旅行代理店で航空券の手配を行えば漏れなくエスタの申請をしてもらえたり、海外旅行保険の加入の手伝いをしてもらえたりというようなですね、まあ、ありがたいオプションもついてくるということになっています。はい、今日のトピックは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。最後にお知らせです。最後のお知らせ、毎回同じお知らせなんですが、リビングアメリカはですね、東京渋谷の方で常時カウンセリングを行っています。無料のカウンセリングですね。でカウンセリングのスタッフは、ダンス留学の経験者となっていますので、リビングアメリカの留学プログラムであったり留学の費用であったりということにお答えすることはもちろんなんですが、スタッフ自身がダンス留学の経験者なので、まあ、ダンススタジオのこと、まあ、細かいことですよね、雰囲気であったりだとかレッスンの受け方であったりだとか、あとはまあ現地の治安であったりだとか、そういうことにもお答えできるようになっています。でカウンセリングはですね、そんなになんかこうもう留学したい、いつしたいっていう方を対象にはしていません。僕もそうでしたが、留学したいというふうに思って一番最初に思うのは何を聞いたらいいんだろうと、何から始めたらいいんだろうということですね。まあ、まず何もわからないんですね。で僕は実際そうでしたし、なのでそういう方を対象に行っています。なのでダンス留学ってどんなもんなんですか、何を聞いたらいいんですかっていう質問をしにカウンセリングに来られても全然大丈夫ですし、そういうところから、丁寧にお答えしていきます。ですのでもしカウンセリングの方に興味がありましたらお気軽にお問い合わせください。でその、リビングアメリカ無料カウンセリングなんですが、インターネットでですね、リビングアメリカカウンセリングと検索していただければカウンセリングのページが出てきますので、そちらの方からお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。